聖書をお読みします。最初は旧約聖書から出エジプト記4章の10節から17節までをお読みします。旧約聖書、ここでは新教約聖書で読ませていただきますけれども、98ページです。旧約聖書98ページ、出エジプト記4章の10節から17節までをお読みします。それでもなおモーセは主に言った。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重く舌の重いものなのです。主は彼に言われた。一体誰が人間に口を与えたのか。一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか。主なる私ではないか。さあ行くがよい。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。モーセはなおも言った。ああ主よ、どうぞ誰か他の人を見つけてお使わしください。主はついにモーセに向かって怒りを発して言われた。あなたにはレビ人アロンという兄弟がいるではないか。私は彼が雄弁なことを知っている。その彼が今あなたに会おうとしてこちらに向かっている。あなたに会ったら心から喜ぶであろう。彼によく話し、語るべき言葉を彼の口に託すがよい。私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなたたちのなすべきことを教えよう。彼はあなたに代わって民に語る。彼はあなたの口となり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取って印を行うがよい。引き続き新約聖書からルカによる福音書10章の25節から37節までをお読みします。新約聖書の126ページです。新約聖書126ページ、ルカによる福音書10章の25節から37節までをお読みします。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何とは書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人は、そばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、 包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡して行った。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が親父に襲われた人の隣人になったと思うか。立法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。行ってあなたも同じようにしなさい。祈祷を捧げます。私たちの天の父なる神様、私たちは今共に礼拝を守るようにこの場へと招かれています。どうか今私たちに御言葉を語りかけてください。そして私たちの祈りに耳を傾けてください。あなたが私たち一人一人を捉え、常に支え、導いていてくださるということを覚え、私たちもあなたを受け入れ、あなたの御言葉に聞き従って歩んでいくことができますように。この世の中には私たちの歩みを妨げようとするものがたくさんあります。私たちが自分の力だけを頼りに生きようとすると、私たちは独りよがりな生き方を始めてしまいます。しかし自分の力ではなくこの世の力を頼りにしようとすると、このような流れの中に巻き込まれてしまいます。私たちは自分を偽り、隣人に良い顔を見せようとしたりすることがあります。そういったことを通してますます自分のうちに矛盾を抱え込み、またストレスを感じ行き詰まってしまうことがあります。何よりもあなたが私たちを見守っていてくださるということ、あなたが支えていてくださるので、今私たちがこのように生かされているということを覚えることができますように。私たちが自分の目やこの世の目で自分や人のことを考えるのではなく、あなたがどう見ておられるかということを常に考えることができますように。そしてそのあなたのもとで私たちがあなたに使わされ、生かされているものとしてふさわしく歩んでいくことができるように、どうか導いてください。主にある交わりであるこの教会をどうかあなたが支えてください。この教会という場で共に歩み、共にあなたを思い、あなたを賛美しながら歩むことができますように。また互いに支え合い、相手を高めるために役立つ言葉を必要に応じて語ることができるように導いてください。特に困難な状況に置かれている人たち、その人たちに対する配慮ということを忘れることなく歩むことができますように。この世のさまざまなところにも困難な人たちがいて、助けを求めて叫んでいます。また私たちの身近なところにも困難を求めて声を上げている人たちがいます。また私たち自身もいろんなことで困難な状況に陥り、どうしているのか分からず、あなたにあるいは周囲に助けを求めることがあります。どうかそういったあらゆる人たちを、困難な状況に置かれている人たちを、あなたが顧み導いてくださいますように。また私たちがこの世界の中に立たされながら、共に助け合い、支え合って歩んでいくことができるように、どうか導いてください。主イエスキリストの祝福と平和がこの地上のすべての人たちの上に豊かにありますように。またこのように今礼拝を共に守ろうとしている私たち一人一人を、あなたの豊かな祝福のもとに置いてください。またこの教会に関わるあらゆる人たちの上に、あなたの顧みと導きとが豊かにありますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。カール・バルトという神学者について、私はこの説教の中で 何度か紹介したことがあります。でバルトは神様を常に自分の目の前にいて生きて働いておられる方、今御業を行いつつある方として理解しようとしました。そして人間の罪というものをこの今生きて働いておられる神様に背を向けることと理解しました。今生きて働いておられる神様の御業を受け入れようとしないこと、私たちに声をかけていてくださるその神様の声を聞こうとしないこと、でそれが人間の罪です。でバルトによれば、人間が自分で自分を判断し、そして自分が聖書に書かれている律法にこの違反してないかどうかということを問うにしても、そういうことを問うているもの自身は、それは人間にすぎません。自分の知恵で、自分の力で自分を判断し、そしていくらその結果、自分が律法に違反しているというふうに見なしたとしても、それは人間の知識、人間の知恵、人間の判断でしかないということです。で、そういうふうに人間が自分で判断を下すのではなくて、神様が今私たち一人一人をどのように生かそうとしているか、あるいはどのような言葉を語ろうとしているのか、それを理解しながら、それに背いていないかどうかということを問うということ。で、そのことが大切だということをバルトは常に語り続けました。でこのバルトという神学者は罪についてのまとまった教えというものをそれだけ独立した理論として展開するということは決してしませんでした。つまりバルトが罪について述べる場合に、それを例えば人間論の一部として、人間が愚かな存在であるかということを示すためにこの語るというようなことはしませんでした。バルトは常に神様の御業について語りながら、あるいは十字架につけられたキリストについて語りながら、こういう言葉を使っていいのかどうかよく分かりませんけれども、いわばそのついでのこととして人間の罪について語りました。バルトが語りたいことは、これは神様の御業であると。でもその御業について語るときに、ついでにその御業に背くようなことをしたらどうなるかという仕方でしか罪について語らなかったということです。だからバルトは神様についておびただしい文章を書いているわけですけれども、その至るところに人間の罪についても描かれています。でも神様の教え、神様の御業について述べていないところで人間の罪についてだけ語るということは、これは決してしませんでした。バルトによれば、それはそもそもできないことだからです。もう少しわかりやすく説明すると、神様が例えば私たちに ABC というふうに名付けて、A なら A という御業を行ってくださると。で、そういうことを明らかにしたときに、その A という御業を受け入れないことが罪であるというふうに、それに続けて語るしかない。神様が B という御業を行ってくださると。そのときに、その B という御業を行わないことが、それを受け入れないことが罪である。あるいは神様が C という言葉を語りかけてくださると。そのときに、その C という言葉を聞こうとしないことが罪であるというように、いつも神様のことを覚えながら、神様のことを告白しながら、それに続けて、それに背くのが罪であるというふうに語らざるを得ないというのが、これがバルトの考え方であったと言えると思います。いつも神様のことを覚えながら、その神様に逆らおうとしている自分の姿を見出す、そういう仕方でしか人間の罪について語れない、そういう神様の働きなしにして人間の罪というものがどこかにあるわけではないと、 いうことをバルトは示したかったのだと言えると思います。例えば私たち人間には神様からそれぞれに命が与えられています。その命っていうのは、これは神様のものです。私たちは神様によって生かされています。この命を自分が長くしたいからといって自分の思い通りに長くすることができるわけではありません。で、私たちがもしここで、いや、自分の命は自分のものだと、自分で生きているのだと、神様は関係ないと言おうとしたら、そのような言い方をするということは、それは一つの罪であると言えます。あるいはそういう自分に与えられている罪、命だから自分の思い通りにしていいのだと、あるいは自分の命はどうなってもいいのだというふうに考える。命を粗末にしたり、命よりも財産や社会的な地位の方が大切だと考えて、それを求めて生きるとしたら、これは神様が私たちに命を与え、私たちに命を託してくれた、その神様の御業に反することになってしまいます。で、そういう神様が私たちに命を与え、生かしていてくれる、そのことを忘れて、そして神様の与えてくれる命を、託された命を私たちが自分のものとして生きないということが罪だということになります。でも、たとえ私たちがそういうような罪を犯したとしても、私たちの命が神様から与えられたものであるという事実は変わりがありません。そして常に神様は私たちの命が大切なものなのであるということを示し続けていてくれます。そして私たちを生かそうといつも力を与え続けていてくれます。そのことには変わりがありません。私たちがいくら命が自分のものだと言い張っても、あるいは私たちが命はどうなってもいいと、これは自分のものだから粗末にしても構わないんだというふうに言ったとしても、命が神様のものであるということ、命がそれほどまでに尊いものであるということには変わりがありません。まあ、つまり人間は決して神様に逆らうことはできないのです。できないのに、でも逆らってみせようとする、そして自分が命の支配者であるかのように振る舞うというのが人間の罪です。これは人間の勝ち目のない行為であると言えます。自分が神様に力ある存在だというふうに思い込んでしまう、あるいは神様に背を向けてしまう、神様が共にいてくれるのに共に歩もうとしないというところから、しかしながら私たちの罪は始まります。そしてこの罪は私たちの人生に、あるいは人類の歴史に暗い影を投げかけることがあります。それが現実に大きな具体的な力を伴って私たちに影響を及ぼすことがあります。自分を生かさず自分の命を軽視し、そして自分の利益を求める人間の罪が、さまざまな犯罪やそれから戦争を生み出すことがあります。でもその大元は、神様が私たちに命を与えてくれた、そしてそれを生かしていてくださる、その神様の御心に沿わずにそれに背こうとするところから、そういった犯罪やそれからさまざまな戦争であるとか悲惨な出来事が始まっていくとに考えることができます。そのことを私たちは神様の御業を覚えると同時に覚えなければなりません。神様の御業がいつもいかに素晴らしいかということを聖書から確認し、でもそれに背いている自分の姿というものを見つめなければならないのだと言えると思います。でも先ほど見ましたように、どんなに私たちの罪が大きなものであったとしても、でもその力というのは神様の力には到底かないません。私たちがどんなに神様を否定しても、でも神様が実際にいなくなってしまうわけではありません。そして神様の働きかけが終わりになってしまうということは、これはありえないことです。 で、それこそまさにこの聖書が告げる福音の内容であり、そして私たちはその言葉に謙虚に耳を傾けなければ、傾けて歩まなければならないのだと言えます。私たちがいくら神様に背いても、たとえ主イエス・キリストを十字架にかけるようなことをしても、それでイエスはこの世からいなくなってしまって、イエス・キリストの力が病んでしまうわけではありません。私たちがイエスと共に生きることをいくら拒否しても、でもイエスは共にいてくださるということこそ、まさにイエス・キリストの十字架と復活によって示されていることだと言えます。そういうイエス・キリストがこの世のただ中に立っておられる、いてくださる。私たち人間がどんなに否定しても否定しようのない、そういう恵み満ちた、憐れみ満ちた、私たちを愛してくださる主イエス・キリストがおられるということが、この聖書が私たちに告げている内容であると言えると思います。で、だから私たちはイエス・キリストに逆らうことなどできないのだから、だからそんなことはせずに、むしろイエス・キリストから離れるのではなく、私たちと共にいてくださるイエスを心から受け入れ、そしてそのイエスに従っていこうという、そういう生き方が私たちのうちに始まってくるのだと言えます。私たちがいくら命を粗末にしても、その私たちを受け入れ、私たちを神様の憐れみのもとに置いてくださる、そういうイエス・キリストがおられる、そして私たちの罪を許してくださる、私たちが背いてもなおイエス・キリストは私たちに働きかけてくださる、そのことを覚えて私たちは歩んでいかなければならないのだと思います。で、そういうことを明らかにしたバルトは、したがってそういうようないつも神様の技を思い起こしながら、それに付け加えるような形で罪について語り伝え告げていったわけですけれども、主イエス・キリストの十字架と復活について述べた和解論ということの中で、3つの罪というものを明らかにしています。で、これはこの3つだけが人間の罪であるということでは決してないので、私たちは誤解しないようにしたいと思いますけれども、主イエスと私たち人間について考える場合に、ここで3つの罪を指摘することができるということをバルトは語りました。そのことをここで分かりやすく説明してみたいと思います。で、まさに主イエス・キリストというのは私たちの良き羊飼いです。そしてそういう羊飼いがいて私たちは生かされています。私たちはこの良い羊飼いに生かされる羊であります。で、バルトはそういう事実というものを聖書の中から確認しながら、こういったことを受け入れない、あるいはこういったことに背いて生きようとするのが罪であるというふうに述べながら、そこで3つのことを述べています。で、まず1つは主イエス・キリストという羊飼いがいるのに、そしてまさに羊である私たちを生かしていてくれるのに、私たちが主イエス・キリストになろうとすること、あるいは私たちが羊飼いになろうとすることです。で、バルトはそれを傲慢さというふうに呼んでいます。私たちを導いてくれる羊飼いは一人、主イエス・キリストだけなはずなのに、でも別の羊飼いに従おうとしたり、あるいは自分が羊飼いのような存在になって人々の群れを支配し、そして導こうとしたり、そういうような指導者になろうとしたり、人の上に立とうとしたりする。で、それはすべて私たちの傲慢さのゆえだということが言えます。人間が神様にとって変わろうとすること、あるいは私たちが偶像を生み出したり、あるいは金の子牛を作り出したりするということ、そしてまるで自分が神様であるかのように振る舞ったり、あるいは神様まで自分の思い通りにこう操ろうとする、それこそ人間の傲慢さであると言えます。自分中心に生き、そして自分一人が良ければいいと、そして自分一人のために周囲にいるさまざまな人たちがいるんだと、でまさに自分こそが大切なんだというような生き方というものも この傲慢の罪にと言えるのではないかと思います。まさに羊飼いの地位につこうとすること、それがここで考えられる一つの罪であります。でもう一つは、この主イエスキリストという羊飼いがいて、まさに羊である私たちを生かしてくれるわけですけれども、そういうような羊飼いに守られた羊として生きないということ、これも私たちの罪です。羊飼いは常に羊一人一人の声に耳を傾け、必要なものを与えてくれます。この羊飼いのもとでこそ命を守られ、自由に、そして思い通りに自分の人生を生きることができます。それなのに、それに不平を言い、そして羊として生きようとしないこと、羊にふさわしく生きようとしないこと、でそれはとバルトによれば怠慢の罪ということになります。自分たちに与えられているものを生かそうとしない、そして何もしない、そしてただ盲目と歩んでいく、でそういうような生き方を、怠慢の罪というふうに呼んでいます。主イエスキリストが私たちを生かし、そして私たちを良くしてくれるのに、私たちにいろんな知恵や力を与えてくれるのに、それを用いて生かそうとしないこと、それは怠慢さというふうに言えるものだと思います。で、私たちは一方において非常に傲慢になってしまう危険性もある。でもだからといって、じゃあ自分には何もできませんと、自分は神様になれませんということは、それはその通りなんですけれども、その先に、自分は何もできませんと、人を助けることもできませんと、自分だけのことが精一杯ですと言って何もしないという、そういう状態に降りてしまうと、でそれも罪であるというふうに言えると思います。また別の言い方をすれば、自分を過大評価してしまう、自分はただの人間であるに過ぎないのに、でも何か神であるかのような、偉大な人間であるかのように自分を思い込む、そういう過大評価をすることも罪ですけれども、この逆に過小評価して、自分には何の価値もないんだと、自分はいてもいなくてもいい人間なんだと、自分は何もできないんだというふうに言い切ってしまうと、自分を過小評価しすぎるのも、それも罪だと言えます。なぜなら神様は私たちそれぞれに賜物を与えていてくれるからです。生きる価値を与えてくれるのは神様です。その神様が私たちを守って導いていてくれるのに、そして神様はその一人のためにも主イエスキリストを使わした、また主イエスキリストは私たちすべてのもののために尊い命を投げ出してくれたのに、でも自分は価値がないんだと、自分はダメなんだと、何もできないんだと、神様は力を与えていてくれるのに何もできないんだと言って何もしないということは、これは自分を過小評価していることになります。で決して傲慢になるのでもなく、決してだからといって自分は何もできない無価値な人間だと言って自分に絶望したり諦めたりしてしまうのではなくて、そういう無価値な人間であるかもしれないけども、でも神様が自分を捉え、力を与え、生かそうとしていてくれる、その神様の恵みに生きるということが大切なことであろうというふうに思います。でそういうふうにと、神様が羊飼い、主イエスキリストという羊飼いを与えてくださったと、そしてその羊飼いのもとで私たちは羊として自分を生かすことができるのに、それに生きないということは罪であるということになると思います。そして3番目は、そういう羊飼いが実際にいるのに、そして私たちは守られているのに、それを偽る、それを否定するということです。私たちが羊のその囲いから外に出ようとして、実際に出ても主イエスキリストという羊飼いは私たちを探し出し、私たちのところに来てくださいます。そして一人一人を大切に扱ってくださいます。そういうイエスキリストがおられるのに、それを偽るということ、いわば虚偽を語るということ、そういう偽るということも、バルトはここで罪だというふうに言っています。真実を偽る、 虚偽あるいは嘘ということもここには関係してくるんですけれども、真実のことを真実とみなさないということで、それが罪だということになります。で、まあ、こういうふうにこの3つ、1つの事柄からイエス・キリストが羊飼いであるという1つの事柄から、この罪の3つの面がこれ表されるんだというのは、これはいかにも図式的で、そして抽象的で、まあ、観念的な、まあ、そういう話であるという、まあ、そういう印象をおそらく皆さんも持たれたかもしれません。まあ、実際にそのバルトに対してもこういう考え方はとても図式的なんじゃないかというような、まあ、そういう批判があるのも事実です。でも、まあ、ここで述べたようなこと、バルトが述べようとしていることっていうのは当たっている部分というものがとても多いのではないかというふうに思います。聖書の言葉を理解しようとするときに、別にバルト神学でなければいけないということは決してないと思いますけれども、でもバルトが指摘していることというのは聖書を読む際にとても役立つ、まあ、そういう教えの一つではないか、そういう教えの一つとして私たちはしっかりと受け止めていいのではないかということを私は考えています。まあ、バルトの話はそこまでにしまして、人間は命を与えられています。さまざまな力を与えられて生かされています。でそれを用いて私たちは神様のようになることはできませんけれども、神様のもとでそれを生かして歩むということが求められています。私たち人間の存在というのはちっぽけな存在にすぎません。聖書によれば人間というのは土の塵から作られたものにすぎません。私たちというのはまさに土くれであるということができます。でも聖書によればその土の塵から作られた私たち人間というものが神様に祝福され、神様に守られ、神様が愛し、神様が常に見守っていてくださる存在であるのです。人間は土くれにすぎないけれども、でもその土くれは神様に愛され生かされた土くれであるということを知るということが大切なことだと思います。そしてそのようなものとして生きるということが大切なことです。自分自身も、そして私たちの周囲にいるさまざまな人たちもみんな土くれに過ぎない、そういった意味ではちっぽけなものである、だけれども神様の祝福のもとに置かれているということです。先ほど新約聖書からイエスの例え話の一つ、良きサマリア人の例えをお読みしました。で、ここに登場する祭司という人物は、これは神殿で神に仕える最高の地位というふうに言えます。で、最高の地位についていたわけですから、傲慢な面というものがあったのかもしれません。この祭司は神殿の祭儀を司るために道を急いでいたのかもしれません。自分は神様のために仕事があるんだと、自分にしかできない特殊な仕事なんだと、それは聖なる仕事なんだと、これは他の人に任せることができず、自分が今すぐそこに駆けつけてやらなければならないことなんだと。で、だから病人やけが人の世話などはできないと。病人は懸念を世話するということは、これは誰でもできることじゃないかと、それは自分の仕事ではないという、まあ、そういう傲慢さというものがあったのではないかと思います。レビ人というのは、これだけでは実際にどのような仕事をしていたのか、どのような人物だったのかははっきりはしませんけれども、やはり神殿で神に仕える仕事をしながら、しかしながら決して祭司のように高い地位についていたわけではない、その祭司を支える家系であるレビ人と言われる人たちの一人だったというふうに考えることができます。いわば神殿に関わる雑務をこなす人であったのかもしれません。それなりに誇りを持っていたとは思われますけれども、しかしこの世的には自分の地位や身分に決して満足していなかった人物であったのかもしれません。 積極的に何かをしようという意思があるわけではなく、与えられた仕事をこなすだけの人であったのかもしれません。このあたりは想像に過ぎませんけれども、でもそのレビ人もこれは自分の仕事ではないと、自分は今こんなことに関わってはいられないということで、強盗に襲われた旅人を目の当たりにしながら、でも道の傍らを通り過ぎ、そしてその人に関わることを避けてしまったのであります。これに対してそこに通りかかった一人の旅人であるサマリア人というのは、イスラエルのエルサレムの神殿に仕える人たちからは異なった伝統、異なった信仰を持っているというふうに見なされていた人たちでした。同じ旧約聖書の神を信じているということには違いがなかったんですけれども、しかしエルサレムの伝統的な行事には関わりを持たず、独自の歩みをしている、いや独自どころか違った歩みをしているというふうに見なされていた人たちでした。そのサマリア人の人がたまたま旅をしていて、その旅の途中道で偶然に出会ったその一人の傷ついた人を見出し、そして受け入れ、解放し、そして必要なことを行うということをしました。これはイエスの例え話の一つですけれども、イエスはそういったサマリア人の行為というものが大切なのだということをこの例え話を通して私たちに教えています。イエスが語りたかったことというのは、実際に一人の人が傷つき倒れているときに、その傍らを通り過ぎていってその人を見捨ててしまってよいのかということです。自分にいかなる仕事があるにせよ、あるいは自分の役目ではないというふうに思われるようなことであったとしても、でもそこで倒れている人がいると、そしてその人の苦しみや悲しみとか痛みを除去するために、その人の重荷を知り、それに関わるということがいかに大切かということをイエスはここで語ろうとしたのだと言えます。そしてそれこそ大切な戒めである隣人を愛するということなのだとイエスはここで結論付けています。自分だけではない、その旅人もまたそこで、旅人もまた神様から生かされていて、神様から命を与えられている一人の人間です。自分が生かされているように、その人も生きる権利があります。自分が神様になったり、それから自分がそこで何もしないというのではなく、そこで傷ついているその人も神様から生かされている一人の人間なんだということを知り、そして自分に与えられている力を用いてその人に関わっていくということが大切なことです。主イエスは何も力のない人に何か力を振るって、そして自分にできないようなことをしなさいということを命じておられるわけではありません。そうではなく、神様がついていると、あなたは神様の力に生きることができるんだと、その神様の力に生きたそのあなたがまた臨時を受け入れなさいと、自分の力で生きることがあるんだったらそれをしなさいということを述べているのです。繰り返しになりますけれども、傲慢にならずに神様から与えられている力を生かして歩むということが大切なことです。決して傲慢にならず、でもむしろまた逆に怠慢にならず、その自分が与えられている力というものを神様の下で見出すという、そういう作業が不可欠だというふうに思います。そして自分はこういう力を与えているんだから、それを隣人のために生かすことができるんだということを覚えながら、私たちは神様の力のもとに生きていくことができるのです。神様の力の離れたところで私たちは何かをすることが命じられているわけではありません。神様の圧倒的な人を生かす力のもとで、そして人間の罪を許すその力のもとで、私たち自身が生きることが求められており、そしてそういう力の中で私たちは隣人と共に歩んでいくことが求められています。その神様の御業を覚えながら、神様のために生きるものとなりましょう。 神様の与えられている力をそれぞれのところで生かしながら生きるものとなっていきたいと思います。祈ります。天の主なる神様、あなたは私たちに命を与えていてくださいます。私たちにさまざまな賜物を、そして力を与えていてくださいます。そのことを心から感謝します。そのあなたから与えられたもの、それを私たちが自分一人のために用いるのではなく、共に歩むために用いていくことができるようにどうか導いてください。怠慢にならずに神様から与えられている力を生かしていくことができますように。だからといって自分は何か特別なことをしていると、あるいは自分こそ模範になるような活動をしているというような傲慢になってしまうのではなくて、常にあなたの力を賛美しながら、あなたのもとで謙虚になりながら、それぞれの歩みをしていくことができるようにどうかあなたが導いてください。私たちがこの教会においても、また地域社会においても、共に生きるものとなって交わりの中に生き、そのことを通してあなたの御業をもう一度捉え直し、またあなたに感謝を捧げながら歩んでいくことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌と521番、521番を歌いましょう。